明日はパッと晴れるかな。たまには海でも行きたいな。明日はきっと会えるから、夜空の星に願えば、ダメなら雨に歌えば、あなたの笑顔で晴れるから。
ケビジェスレディオヘブン、イエイイエイ。国分寺をねじろに暗躍する秘密風結社 KBJ がお送りするネットレディオ KBJ ズレディオヘブンの楽しいお時間、やってまいりました。
はい。
お相手私、国分寺のアラグマ、ヤシオザ・フリーダムでございます。よろしくお願いします。
イエイイエイイエイ。ピギースボール翔平です。
いいよピギー、セレブタガモンメン。
ありがとうございます。
今日もやっていきたいんですけど、はい、とりあえず疲れました。
お疲れ様でございました。今週も
そうだね、まあいつもね、なんか最近言ってるけど、はい、KBJ キッチンというね、我が KBJ が運営します、あのお店が、はい、国分寺にありますけども、
今日も繁盛。
そうですね、まあ土曜日は、あのね、毎週こう DJ を呼んで、はい、8時半から11時半まで、はい、グッドミュージック聴きながら、はい、美味しいお酒やお食事で楽しもうぜみたいなことをね、もうかれこれ、今日でね55回目。
55回、
うん、
まあ、あれもさ、はい、
あれもさ、
はい、
なんだろうね、本当毎週じゃん、
ほぼほぼ毎週、
ほぼほぼね、たまにちょっと今回休みとか、
まあ毎週だよ ね、
もう
ね、
まあでも毎週、週刊少年ジャンプなんですよ。
ジャンプは大変だ本当に。
いやーね、よく55回もね、まあまあこれからもやり続けますんで、ね、
やり続けますけど、
多分そのうち1000とかになるんでしょうね。
なるね。
ね、なるといいなと思っておりますけど。
1000、ね、10年で 500?
10年で500ぐらいか。
20年で 1000?
うん、ぐらいか。
まあ20年かかんないだろうけど。
そうだね。はい、まあちょっととりあえず、
あっち間ですね。
1000までやりますかね。
はい。はい、
ということで頑張っていきたいと思っております。はい、今日はあの、ちなみに僕らの古くからの仲間の松並くんが、
松並さんが
やっていただきまして、まあ
グッドミュージックでした。はい、
そうだね。なんか本当さ、まあ仲間も来てくれるし、本当にこう新規のお客さんとか、
そうですね。
まあ国分寺で知り合った常連さんとかも入り混じりつつの、なんか楽しい土曜日ですね。
はい、
まあ本当に。僕は頑張って働いてまして、
はい、
本当に疲れましたけどでもまあいい疲れですね。
いや、忙しい疲れとね、
そう、
暇疲れの
疲れ、
疲れも2つありますけど、
そうなんだよ。だってさ、ね、やっぱ平日とかってさ、はい、やっぱりさ、言うても、
はい、言うてもね、
暇な時ってあるんだよ。
あるあれ、そうだ、どこの店も、6月なんか特にね、
特にね、うん、そう、あれっつって9時ぐらいに平日は僕、お店入ったりしてるんですけど、はいはい、マジで誰もいねえ時とか、やっぱあるんですよ、それは。
うん、
なんで、ね、そういう、なんつうのかな、暇で何もすることがなくて、2分が5時間ぐらいに感じるあの時間ってあるじゃないですか。
時間長いですね。
あれっつって、あれまだ2分しか進んでないのみたいな。
あれね。
あれきついよね。
あれよりは、
ね、あれよりはね、
汗だくになってね。
5000倍いいです。はい、ということで、
はい、
忙しいのは歓迎なんで、基本的にね。肉体的には疲れるけど、はい、精神の充実は得れるということで。
ありますね。酒もうまい。
そう。だからね、そう、サタグリももちろん来てほしいし、平日もね、来てくれたら楽しいお店だからね。
はい。
皆さん来てください。
お待ちしてます。
お待ちしてます。ということで、よろしくお願いしますということで、井野さん、梅雨も真っ只中の6月なんですが、
雨も激しく降ったり降らなかったり
ね。6月ってことはよ、
はいよ、
これ今撮ってる今日何日、22とかだよね。
22です。
もう2019年が半分終わろうとしてるんですよ。
折り返しますね。
そう、
早いですね。
早いね。この間正月だったと思ってたら、もう半年も経ってんのね、っていうことで、まあ1年365日だとして半分約182日、182回も寝て起きてを繰り返した。
本当ですよ。
っていう話なんですよ、はい、2019年上半期いかがでしたか、はい、井野さん的には。
ほんとね、あっという間っていう言葉がなんか年々早くなるっていう感覚がありますよね。
ほんとだよね、なんか、うん、早すぎてさ、
はい、
月曜日始まりました、うん、さキックオフ、
はい、
なんかもう一瞬で金曜日になってます
よね。まあ先週もラジオ撮ったわけじゃないですか。
そう、先週も撮った、
ね、なんかもう昨日
撮ったんだけど、
そうだよ、ね、
そんな感じありますよね、
うん、まあそんな中で2019年もまあいろいろあったんですけど、うん、なんかね、このラジオを撮るにあたって、うん、まあ、振り返りをしたところ
2019年何あったかちょっと翔平調べておいてくれよなんつってあったけど、ちょっと何あったかさ、うん、まあ何でもいいじゃん、
まあちょっと軽くどんなことあったかっていうと、
何あった、
まず稀勢の里引退、
引退今年か、それ
これ今年の1月、
なんかもう感覚的には3年前ぐらいの話の感覚になってるね、はいはい、
そっか、今年か、今年なんですよ、あれが。
ああ、そう、でもなんかこのラジオでも結構話したよね、
まあ、大相撲はね、結構
俺たち追ってるからね、
追ってますから。
そうか、稀勢の引退今年か、稀
勢の引退ですよ。
そうね、
そういう意味ではスポーツ系で言うと、うん、あとは大坂なおみ選手、
はいはいはいはい、はい、まあだいぶ今年は活躍してる、ね、
全豪オープン優勝っていうことで、昨年の全米全豪2連覇をして世界ランキング1位みたいな、
すごいね、
はい、
それもすごかったな。スポーツデータと何がある？
あとね、まあ最近だとほら選手、昨日あのバスケットの八村塁選手がドラフト9位っていう、これもペギーもバスケットやってたんですけど、
あれドラフト9位だっけ、
ドラフト1巡目の9位です。
1巡、あ、そういうことなんだ、
はい、
1巡目で9番目
なんですね。だからプロ野球とかだとみんな1位っていう、はいはい、
そうだね、
各チームの、ある意味各チームの1位です、
うんうんうん、なるほどね。
まあ、かつアメリカの場合は、まあ、上から順番に決まってますんで、
呼べ、うん、なるほど
なので9番1巡目の9位、
少々そのバスケットにはあんまり強くないんですけど、はい、やっぱりこれは画期的なあれなんですかね。
画期的ですよ。なんかね、ニュースで言ってましたけど、
うん、
バスケは人口が4億5000万人、バスケ人口世界の
この世界で、
この世界の、
ほうほうほう、
でその中で、うん、NBA にいる人が450人、
これはなかなかのパーセンテージですね、
うん、なかなかです
なかなかですね、すぐ計算できなくて申し訳ないんですけど、はい、0.0 何人みたいな感じだよね。
で毎年、うん、そのドラフトにかかるのが60人、
うん、
まあとにかく針を糸に通す以上に、
なるほどね、2回から
目薬を落とす割りの
これはやっぱすごいことなんですね。
快挙ですよ、快挙。
なるほど、ね、3人目か、うん、バスケは、
バスケはそうだね、
田臥ともう一人、ね、
渡辺優斗と、うん、八村と3人目の NBA 選手になるでしょう。
なるほど、
はい、
ウィザーズ
ワシントンウィザーズ、マイケル・ジョーダンがね、最後に所属したチームです。
なるほどね、はい、これ楽しみだねっていう、
みんな日本人のね活躍みたいな世界で、
うん、やっぱり、ね、
よかったね、
うん、まあ単純にやっぱ、うん、あと大谷もすげえじゃん。
大谷半端ない
よね、半端ないよね、うん、大谷ね、やっぱすごいよね、うん、
あとサッカーのさ、うん、なんだっけ、
うん、
若い久保
くんね、
うん、
いや
バルセロナじゃなくてレアルマドリード、
レアルでしょ
まあサッカーネタになるとあれですけど
ね、俺らちょっと弱いからね、はい、けどまあすごいよ、
でもすごい、
その辺は期待していきたいなって、うん、スポーツ界はなんか日本人もすごい、ね、だってほらケンブリッジアスカだっけ、ちげえか、
うん、
サニーブラウン
9秒97
とか、なんか
日本人ね、
ね、まあいろいろ思うところもあるんだけどね、そのなんていうのかな、うん、まああんまり俺こういうの言いたくないタイプの人間なんだけどさ、うん、こう日本人ってさ、やっぱこう島国の民族だったからさ、うん、 こう 純潔とか、まあ、
まあ大体ハーフって話でしょ。
そうそうそうそう、だから、うん、まあ、言いたいのはやっぱり、うん、そのなんでしょうね、外国人とか、うん、特に黒人の方のフィジカルにおける性能ってすごいなっていうのは思いますね。
まあね、うん、あれとその日本人のなんかが加わると多分ああいうふうになっちゃうんだろうね。
そういうことが僕は言いたいんですよ、うん、もちろんね、うん、っていうことでね。まあでも、もうこれから日本も少子化少子化になっていきまして、
まあだからあれだよね、
いろんな国の人も入ってきて、うんうん、っていうところでね、うん、だから何をもって日本人とするかなんていうのは、うん、やっぱりこ この国の文化で育ってる日本人ですよっていうところで、
はい、まあスポーツでいうとね、オリンピック、
そうね、オリンピック、うん、来年だもんね、もうね、来年の夏だからもう1年後の話だもんね、
盛り上がってたね。
そうだ ね、応募したんですか、あの
ビギーですか。
うん、ビギーは
前より行きましたよ。
ん、
当たりましたよ。
当たったの？
当たりました。
嘘、
実は。
何当たったの？
女子ウェイトリフティング76キロ級予選
何それは、
うん、
そこを狙っていったの？
なんかさ、
うん、
で制限あるじゃん、何個までみたいな応募できる。あ、
そうなの。俺は1個も応募してないの、うん、から
な、本命は、うん、バスケ
好きだもんね、バスケ
好きだから、うん、バスケとか野球とか、
うんうんうん、
なんか陸上とかいろいろ、
まあ人気どころね、うん、
で、あとなんか土日、
うん、
狙っていったから、
はいはいはい、
土日に行けるとこがいいなと思って、
うん、会社員だもんね。
そうで、なんとなくね、うん、東京国際フォーラムでやるウェイトリフティングが土日であったから応募したんですよ、なんとなく。
そうですね、
曜日、曜日でね、
はいはいはい、
だから当たりました。
当たりそうだね
そもそもみたいなのもあるね。
うん、非常にこうね、うん、言葉を選ばなきゃいけないけど、はい、やっぱり女子で、
うん、
やっぱ女子はいいわ、うん、でもウェイトリフティングをガチで見たい人口って、うん、まあ、多分少ないじゃないですか。
そうね、競争率低いよね。
しかも予選でしょ、
しかも当日券出るんじゃねえかぐらい
のところでしょ、うん、きっと。そうだ、
あんまさ、なんか、うん、友達とかなんかサッカー決勝当たりましたとか、
はいはいはいはい、
フェイスブックとか言ってるけど、
なんか、ね、
まあ、まあなんか誰にも言ってなかった、ね、
おってなるやつだもんね、うん、それで面白いね、それ
家族に言ったら、うん、どうするって言ったら、うん、とりあえず買っとくみたいな、
うん、まあまあまあね、とりあえず空気感みたいなのがね、うん、あるもんね。それってね、はい、会場はどこ
なの？国際フォーラム、有楽町の、
そ
あそこでやんだって。
新しくできた国立競技場でもないし、
うん、ないし
っていうね、
あのなんかね、体育館じゃない、
う
ん、
だよね、
うん、
引かないよ、
ね、駅前だから
まあでも、はい、分かりました。それは、うん、ぜひ行ってもらって、
行きます、
ラジオで感想ください、はい、
ね、
うん、そうだね、俺だって応募してないからさ、うん、多分一個も行かないんだ。
でも二次募集とかあるからね、またね。
まあね、まあね、うん、うん、
行きたいよね、みんなでね。
行きたいけどな、うん、何、まあ人気競技は無理でしょう、だって、
うんうん、ウェイトリフティングに行く、
ウェイトリフティングにみんなで行くまあそれもいいかもね面白いな、みんなで、ね、
皆さんなんか当たったとかね。
ああそうだね、これとかで、はい、ね、オリンピック始まって見てきましたみたいな感想とか、
ね、
ね、ラジオ送ってくれたらいいよね。
そうですね、
まあ、そもそもさ、
はい、
まあ、俺はオリンピックやること自体に割と反対してきた男だから、
言ってたね、
うん、そうなんですよね、やっぱ他にやることあるんだろうっていうのは思ってるし、うん、ああいうなんだろうな、こうフィーバーしちゃうじゃん絶対にね、うん、俺はフィーバーの後の冷却が一番怖い、
う
ん、
そうね、もう怖いよね、2021年が怖いね。
そうなんだよ、だからさ、うん、俺、うん、結構さ、こう令和始まってさ、うん、まあ、割と言語化っていうウィキメントになってるんだけどさ、うん、俺結構令和やべえぞっていう風に俺は超思ってるの、マジで、
マジ、
うん、もう激動だぞ令和の、うん、マジ平成以上の激動の時代になると思ってて、基本的に、
うん、
だって
不穏な空気は感じるよね。
やばいよ、世界情勢見ても、
うん、
すごいじゃん今、まあ、まあ、かもしれない、香港、
香港やばい
し、あれやばいね、あれはでもいい、あれはいい方にやばいなと思ってるのね、うん、俺は、やっぱり その中国の
なんかすごい民衆のパワーすごいよね。
そう、うん、あれこそレイジアゲンストだぜっていう、うん、あの熱量、100万人が200万人になってさ、うん、もうちょっと香港が機能しないぐらいになる。
ほぼほぼ香港の人たちね。
ね、あれはすごいなと思ってるし、うん、あれこそこれがパワーオブザピーポーの姿だろうと思いますよ。ただまあそれもあるんだけど、いろいろ世界のパワーバランスも今やばいじゃん、いろいろ。
イランとかね。
イランとアメリカとか。
不穏だよね。
うん、ギリみたいな感じだし、うん、で、この日本においたってさ、うん、働き方改革だなんだってさ、うん、もう価値観がさ、ガチ、今すげえ変わろうとしている転換点にある。ね、うん、その中で、今から育っていく子供たちは、うん、多分その流れに順応できるけど、うん、俺たちみたいにさ、昭和生まれを引きずってるおじさんたちっていうのはさ、うんうん、ねえ、なかなか大変だよね、きっとね、こっから。
うん、割とのジェネレーション的にさ、うん、もうどちらかというと旧世代だよね、俺たちね。
いや、100% 旧世代じゃない、う
んうん、ね。若いと思ってたけど。
ねえ、やっぱり感じるよ、そりゃ、うん。やっぱり40になってしまったんだなっていうね、うん、俺はね、思うし
ね。う
ん
ね、
その中でも若いつもりではもちろんいるし、うん、
気持ちはね
、うん、とはいえよっていうところよね。だからまあ、こっからの時代になんかこう、たくましく生きていきたいなと。
生きていきたいですね。
思ってますね。あとね、最近気になるニュースで言うと、
はいはい、
一番気になっているのは、はい、Facebook が始める仮想通貨。
うん。リビラ、リブラ。
リビラだね、きっとね。うん。うん、あれはどう？
あれどうなんですか？全然、ね、ちょっとあんまり、チェックしてないですけど、うん、
そうだから、うん、まあちょっとさ一回、うん、仮想通貨バーン流行ってさ、うん、仮想通貨って何なのみたいな感じになったじゃん、
うん、
でまあビットコインっていうのが一番こう台頭して、
うん、そうですね。
でまあ今も、まあ、ビットコインって生きてるでしょ、うん、一応ね。ただその社会実装されてないから、うん、使いにくいし、
うん、
どうこれを扱っていくんだみたいな、まあ、
価値が安定しないからね。
そうって時に、うん、Facebook がそれやるって言った時に、うん、結構 Facebook ってまずユーザーがいるじゃない、
うん、
すごい
何十億人とかでしょ。
何十億人っているじゃない、うん、だからとりあえず土壌ができてるっていうところだよね。
確かに。
そう、うん、そうそうそう。ほうっつって、うん、Facebook にまず信用があるじゃん。
そうね。
まあ若者の Facebook 離れとか、うん、いろいろ言っても、
うん、言ってもね。
言っても Facebook っていうのは浸透してる、うん、SNS じゃない、うん。それがこう通貨を使うことによって、うん、多分その自分の国のお金が安定しない国っていっぱいあるでしょ。
は
い、
あるね。
もう。
うん、
まんじゅう1個買うのにさ、うん、5000枚ぐらいの札を使わなきゃいけないようなさ、うん、
片手でつかめねえぐらいのこ
うね、そうなっちゃってるような国っていうのは、うん、だったらこれの方が便利じゃねっつって、うん、なんか意外と浸透しそうな雰囲気が、うん、
なるほどね、
結構あるんだよね。
確かにね。
そうだから結構知ってるから、うん、Facebook みんなが、
うん、
あ、だから Facebook がやってんだったら、うん、なんかいけんじゃねみたいなのがあるし、結構そう主要クレジットカード会社、うん、ビザとか、
うん、はいはい、
ね、ああいうのが、うん、だいたい結構そっちにも
あ行ってんだ、
乗るぜみたいな感じになってる。
あそういう機運なの。
機運はある、あるんだよね。ってなると、うん、意外と
行っちゃうかもしれない。
意外と、うん、いやリビラマジ便利っすよっつって、うん、なんかこうワールド通貨になり得る可能性は秘めてるのかもしれない、
うん、本命なのかもしれない、
ね、本命なのかもしれないと、うん、
まあFacebook の中でなんかお金のやり取りとかやれちゃうかもしれない
みた
いな。
そう、まさに、うん、メッセンジャーでリビラを送れる可能性があるという、うん、うんうんうん、なっていう可能性は秘めているなっていう。
なんか物の売買とかね、
うん、
あの中でなんかいろいろやり取りできちゃうと、うん、
そうだね。だから、うん、まあ結局、
うん、
まあほらビットコインとかも何でもそうなんだけど、うん、その法定通貨との関係性だったわけじゃん。
もうね、
法定通貨に置き換えるといくらになりますよっていうのが、そこが突破できて、いや法定通貨にそもそも買えねえしみたいな考え方になって、それが独自のお金となって、いや別に円に換算とかそういうことじゃない、
そうね
っていうことになれば、
あそこで得てあそこで使うみたいな、
そうそうそうそう、
全くその現金と
単純に円みたいなさ感覚になってなれば、まあ当然その買えたりとかっていうのはできてももちろんいいんだけど、でも基本的に円をドルに変えるっていうこと、まあたまにしかしないじゃん、
まあね、
成り立ってるから日本っていうコミュニティにおいては、
そうね、
だからフェイスブックはさ、コミュニティがもう全国には、世界にはすでに存在してるわけだから、
そうね、
いやもうリビラだけでやりゃいいんじゃねっつって、っていう風になれば、かなり可能性は
確かに
あるんじゃないでしょうかっていう、
出前とかも全部リビラで、
だから結構あんまり今日本では報道はされてないですけど、やっぱり結構ワクワクしてるんじゃないか
な、なるほどね
っていうのは感じますね。
ちょっと、あの世の中変わる可能性を秘めてるってことですね。
秘めてるね、すごく秘めてるっていうふうに思ってるけど、でもどうなるか実際俺も分かります
ね。まあね、まあね、
ってことで、
はい、
だからそうだな、まあ令和は俺は本当に大変な時代になると思ってて、そうな、今までの価値観を頼りに生きてる人は多分マジできついと思う、
どうしていけばいいですかね、これは
一回無になった方がいいと思う、
無、
全部リセットして、
もう一回なかったことにして、
そうだからこういうことをやってきたから、はい、俺はこれしかできないとか、やめた方がいいな
と思
う
んです
よ、もうちょっと全く新しいことやってみようかなとか、なんかだけどもっと自由に生きれる時代が来ると思うの、その考え方だけを変えれば、なんか凝り固まったサラリーマンしか俺はできないよとか、そういうんじゃないと思うけどね、新しい仕事がいっぱい生まれてくるはずなの、これから。
確かに。
どんどんどんどん。
そうですね。
その時に、ちょっと一回飛び込んでみようかな、とか、みたいなので、多分ね、俺はね、掛け合わせの時代になってくると思うんですよ。
掛け合わせ。
まあ、営業っぽいこともできるし、みたいな。例えば、俺なんかで言うと、例えばデザイナーをやりながら、飲食店の、店員もやったりとかみたいなので、だからデザイナーができる飲食店の店員っていうのって、それ掛け算になるわけじゃん、ってなると多分できることって増えるんで、選択肢が、
なるほどね、
だから一個に自分の能力とかスキル限定しないで、やれそうなことはとりあえず全部やる、これもあれもできそうだなって、
なるほど、
でそれを組み合わせの時代なんだよ結局大体ね、こうオリジナルの、オリジナルというか、なんかもう出尽くしてるんだよね。
そうね。
きっと。
そうね。
もう新しいことってない。
なかなか生み出されること
もない。ない。完全に新しいことなんだよ。多分ないのも。
世の中にない。
そう。出尽くしてるの、それは。
うん。
でもこれとこれを組み合わせれば、多分新しいわ、まだまだ全然生まれるわけよ。たまに飯とかでもさ、
そうね、
この食材とこの食材のこのハーモニーやべえっていう、たまにあるじゃん。
それで新しいね。
そう。
ね、
まだあったんかい。
はいはいはい、
って感動する時あるじゃん。
はいはいはい、はい。
それはまだ全然、仕事においても。
逆にそういうことをちゃんと意識して、
そう。
追い求めた方がいいんじゃないかと。
常に自分の可能性を疑わないことですね。僕が思うのは。
なるほど。
やってみたらいいんじゃないかなって、だからなんかほらね、例えば今週休2日制だから、土曜日だけでもなんかちょっと違うバイトしてみようかなとか、でも
例えばピーギーなんかサラリーマンですけど、普段まあマーケティングとかいろいろやってますけど、ピーギーは大工やってみたりとか、
そうだね、ちょっと自動車整備やってみようかとか、いや分かんないけど
板金してみたいとかね、
板金してみようか
で
ね、
そういうことですね。
でも板金、その板金の世界例えば入ったとして、この世界ってあんまりマーケティングうまくいってねえなとか気づいたりするじゃないですか、
なんかそういうあれだよね、
じゃあ板金にマーケティングをぶち込んでみようみたいな、
そうね、
ってなっ するとか、うんうん、視点を変えれば、うん、多分まだまだね、うん、困ってる人もいっぱいいるし、うん、新しい需要を発掘するっていう作業は、うん、だから誰しもがねなんか2個3個、うん、こうやってみれば、
ね、
こう新たな視点とかが見えてくるんじゃないのかなっていう、
副業とかなんかよく最近、
ね、まあまあまあもちろんね
言ってますよね、うん、ああいうフリーランスとか、うんうん、まあそういう流れですかね、
そういう流れだと思います ね、 なね、僕なんかやっぱ、うん、2つ実現したい夢があります、
うん、ほうほうほう、2つ
この人生で、
はいはい、
まず1個は、うん、やっぱりこう地元に根ざして今生きてるじゃないですか、う
んうん、はいはい、国分寺
でレストランもやってます、はい、ってなった時にそうオリジナルのブランドを作りたいんですよ、
う
ん、でその時に何やるかって言ったら、うん、いや俺は、ね、ビールがやりたい、
ビール、
そう、国分寺発の
ジビール、
ジビールですね、
なるほど、
僕らの町で作ったビールで、はい、うん、みんなで乾杯がしたい、
あ、いいね
っていうことですね、
なるほどね、
そう、これはね、はい、まだないんですよ、国分寺の地ビール
って、国分寺の地ビールってないですか今、
ないです、
ほうほうほう、
地ビール産業自体は、うん、ブルーオーシャンとは言えないけど、うん、国分寺においては真っ青だから、
まだブルーな地域があるってことね、
そう、まだブルーな地域があるんで、
なるほど、
空白地帯が、これはね、あのもう、あ、やべえな、うん、このラジオで言っちゃうとやりたいって思う人いるかもしれないから、
捉えちゃう、
捉えちゃうとあれだけどね、
うん、
でもさ、うん、自分の地元のビールとかってさ、うん、やっぱりこう、うん、ちっちゃいブリュワーになるから、うん、初めはね、うん、やっぱり高いと思うんだよ、値段とかも、
まあね、でも応援したいね
っていう気持ちでし、うん、はあるでしょ、うん、多分みんな、うん、地元のビールなんだっつって、
で、
うん、
高くてもさ美味しければさ、うん、応援したいよね、
うん、あとやっぱそれってさ付加価値の話、
そうだね、
多分今後ってね、うん、そういうことになってくると思う、うん、多分応援したいとか、
うん
うん、だから自分もそのビジネスのにちょっと乗って、
うん、なんかその一緒になってみたいな、
そうそうそうそうそう、
ね、
そういうことだと思うんだよね、うん、きっとね、
うん、
だから夢を共有して、うん、みんなで楽しむみたいなの、うん、なビジネスモデルみたいなの
が、
うん、多分一番みんな面白いし、
うん
みたいな、まあ、地元のチームを応援したいみたいなさ、うん、プロ野球とかさ、そのプロスポーツ産業も絶対そうだと思うんだけど、
そうだね、
うん、けど地元で作ったビールで、うん、新しくできました、
うん、
でみんなで乾杯して飲みましょう、うん、多分乗りやすいよ、
そうだね、
あったら楽しいじゃん、
楽しいね、
でもう一個が、
もう一個は
やっぱもうちょっと最近サウナが好きすぎるんで、
うん、サウナ、
うん、やっぱこう、まあ、これはね、うん、地元に作る、これも全然遠いビジョンだからあれなんだけど、うんうん、
地元に
銭湯が作りたい、
銭湯
ただね、うん、俺はねものすごい銭湯に可能性を感じてるの、
うん、
今お風呂なんてさ家にあるしさ、
銭湯ってだってあれでしょ、どんどん今なくなっちゃってるんじゃないの、
うん、そうなんだけど、
うん、
でも俺、まあ、最近よくその松の湯っていうね、
まあ何回もね、このラジオ
で、ね、はい、よく行くんだけど、うん、そこにはね確実にコミュニティが生まれてるわけよ、
うーん、
もうよくいるおじさんとか
顔見知りみたいな、
そう、もうやっぱり好きな人はもう完全にリピートで来るし、
うんうん、
家にも風呂あるよその人たちも、
うんうん、
でもやっぱりあどうもこんにちはみたいな、
うん、
そうってなってきた時に、うん、何がいいかっていうと、うん、その銭湯自体が、うん、その街のコミュニティになれる、
なるほどね、
うん、だからまあ結局さお店とかも全部コミュニティじゃない、
うん、そうだね、
常連になったり
そこで会えるみたいな、
そこで会えるみたいなのっていうのがあるから、うん、結局、まあ、ネットだなんだっつって、うん、ネットの中にもコミュニティはもちろんあるし、うん、あるんだけど、
うん、
銭湯ってねやっぱねこれ裸のコミュニティなんですよね、
確かにね、どこなん、それ裸だとやっぱ違うみたいなある感じる、
全てをさらけ出してるし、
うん、フルオープンにしてる、
フルオープンにしてますね、うんうん、あと本当に今、うん、サウナ好きって世の中にめちゃくちゃ増えてるから、
だからねすごくサウナブーム、
うん、サウナブームもあるしね、うん、っていう、だから文化としてこれから多分すごくね、うん、根ざしてくるんじゃないかな、
で
も、
うん、
言うても日本ストレス社会ですよ、
そうね、
でうつ病だなんだっつって、うんうん、俺はそのサウナの本当のちゃんとした入り方とか、うん、その涅槃にまでたどり着けるやつをいければ、
うん
うん、これはねもう うつ病なんてなくなります。
なくなる。
銭湯に行けと言いたい。
なるほど。
病院なんか行く前に
辛くなったらまず銭湯。
銭湯、
銭湯、うん、
銭湯に行けば治ります、うん、絶対に。
銭湯、サウナ、
そう、人にも会うし、うん、心解放できるし、うん、一番日本人は風呂大好きだから、
うん、
これはね、俺はね、
うん、
本当にいい銭湯とサウナを作って、うん、でそこで美味しいお刺身が食べれるようなね、
うん、
食堂とかがあれば、
ね、
これ地域の一大コミュニティの場所をね、うん、作れるっていうねのあるんだけどね、これはひたすら金がかかります。
でもさ、うん、まあそれ銭湯大変そうだね、作るのね。
いや、めちゃくちゃ大変、絶対に。だから、うん、本当は引き継ぎたいの
今ね、なんか潰しちゃってんでしょ。
潰しちゃってるのよ。だから、まあ、国分寺にも
人もいないしみたいな、
孫の湯っつうのがあって、うん、でも結構ね、一回アプローチかけてたことがあって、
うん、
いや、なんか潰しちゃうんだったら、うん、ちょっとね、その松の湯っていうのがあって、
うん、
で結構その前が広場な、
うん、
で店舗が空き店舗になっちゃって、
うん、
結構5、6店舗入れる
っていうのがあ
って、
うん、
これは風呂入った後に、
うん、
居酒屋ある、
うん、
何がある、うん、みたいな感じで、
うん、
もう一回ここがさ地域の中心になるような、
うん、
ポイントをリデザインさえすれば、
ね、
確実に、うん、俺にこれをくれれば流行らせられるって思って、
うん、ドーバーになりそうだね、そのね、
そう、
うん、
だってさ、子供といろんなとこ行きたいじゃん、
うん、
親は
行きたいね。
そしたらさ、近場でさ、あそこ銭湯行って、うん、みたいな、お風呂入った後さ、
うん、
あそこ周りに駄菓子屋もあるし居酒屋もあるしさ、うん、つってで店の前であのビールケース
に
座ってみんな飲んでてさ、
うん、
みたいなので、そういう、こう地域なんかお祭り毎日やってるみたいな、うん、
なるね、分かる分かる、
場所があったらさ、うん、超楽しいじゃん。
楽しいね。ないね今ね。
ないじゃん、
うん、
とりあえず銭湯行こうぜみたいなのさ、うんうん、風呂って俺はね、
うん、
もう一回スーパー銭湯だとすげえ流行ってんじゃん、みんな行くじゃん、
すごい、ね、みんなすごいね、うん、あれはそうだよね、
ね、こぞって行くでしょ
う、ね、うん、
それは俺は可能性はめちゃくちゃあるじゃん、
ね、求めてんだろうね、
求めて
んだろうね、
うん、
風呂は、
風呂入った後とかってね、うん、結構みんな仲良くなれるよ、
うん、
やっぱり
心が解放してる。
そうだって、エヴァンゲリオンで美里さんが言ってたもん、
うん、
風呂は命の選択だっつって。
あら、
そう、
まさしく。
そうなんだよね。だから俺のマイルストーンとしては、
うん、
まず絶対ビールはやりてえな、
ビール
で、
うん、
でそれで信用を得て、
うん、
そのビジネスで、
うん、
でまたでかい融資を受けて風呂だよ、
う
ん、これが死ぬまでにやれたら俺は最高、うん、
なるほどね。
というわけで、
はい、
ちょっとこういうビジョンがあるんですけど、何にしても原資と原資がないんで、
仲間も必要だね。
仲間も必要なんですよ、うん、なんでちょっとなんか、ヤシオ君ちょっとそれ面白いねみたいな人がいたら、
うん、乗っかるわみたいな、
そう、うん、一緒にやろうよとかでも何でもいいし、う
ん、俺も考えてたみたいな、
そうそうそうそうそう、うん、俺もそういうのやりたいなと思ってたんだよ、
うんうん、
のがあって、でちょっとね、勉強会、その何、
そう、
とりあえずビールの、
ビールの方ね、
あのマイクロブリューアリーって言って、うん、そう、小さい、
あ、小さいビール、
うん、
まずは
そう、そこのね、あの、うん、勉強会っていうのに俺はね、うん、本当に参加してみようかなと思ってて、
なるほどね、
そう、うん、何も知らないじゃん、
うん、
いろいろ酒税法とかさ、
うん、
いろいろ関わってくる話、
法律とか、
法律とか税
金とかもあるもんね、
関わってくる話だから、うん、やっぱりちゃんと勉強しないなって、うん、ネットでいろんな知識は得たんだけど、
はいはい、
ちょっとね、実際やってる方々のお話を聞ける機会もあるみたいだから、
なんだろうね、
っていう話でね、うんうん、僕はまあ令和時代を楽しんでいけれるように、
はいはい、
まあデザイナーですけど、うん、ちょっとなんかそのビジ楽しくいろんなことを提供できるビジネスってね、めちゃくちゃ今興味を持ってるんで、うんうん、
ね、
ビジネスマンになりたいなと思っております。事業家を目指したいなと、
なるほど、
これからということで、はい、お便りをいただいております。
ありがとうございます、
こんばんは、石井です。
こんばんは。
KBJ118 聞きました。
ありがとうございます。
面白かったです。
ありがとうございます。
いろいろ考えることができる興味深い話も聞けて面白かったです、うん、 まあね、なんかいろいろ話したよね、
これ。ましたね。
お札の話も引き続き楽しかったです。大砲の件、すっかり忘れました。これは大相撲の ね、お札の話。
はい。
質問です。
はいはい。
アイスにまつわる話や、おすすめのアイスなどあれば教えていただきたいです。うん、自分はガリガリ君のソーダ味が好きです。
あ、
まだ梅雨ですが、はい、暑い日も増えてきているので、うん、体に気をつけて頑張ってください。楽しみにしています。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アイス。
アイスね。
アイスは。
どうですか、
アイス。美味しいよね。
アイスは美味しいね。
アイスは美味しいよね。
お風呂に入った後はね、うん、アイスだよね。
やっぱアイスよ。
うん、
そう。アイス食べる？
好き。
好き？
うん。
何が好きですか、アイス。
ね。
よく食うやつ。
よく食うのは、
うん、
チョコモナカの。
チョコモナカジャンボ。
ジャンボね。
お、
あ、まあ、あれはね、ピギーの家には大体ありますね。
チョコモナカが
常にある。チョコモナカジャンボは常にある。
あ、そうなんだ。
はい。
それなりに、かみさんが買っといてくれる。
かみさんも好きだし、ピギーも好きなんで、まあ、気づいたらなんか4個5個まとめて、
マジで、
それで冷凍庫入れて、
うん、まああれこうブロックになってるから、うん、ちょっと適量食える感じもあるもんね。
じゃあ1個食い切るよね。
いや、マジで普通に行くんだ。なるほどね。
チョコモナカジャンボは常備食ですね。
うん、俺はね、まあ、
うん、
基本的にアイス好きなんだけど、
うん、
まああんまり食べないんだ。
そうなの？
うん、
うん、あんま甘いもの食べるイメージないもんね。
そう、別に嫌いじゃないんだけど、うん、まあなんだろうな、甘いものなくても生きていける、
うん
うん、っていうのと、やっぱ酒をめちゃくちゃ飲むから、
う
ん、
そうね、
それで甘いものまで食い出したら、
うん、
マジでやべえなっていうのもあって。
なるほど。
だから
ちょっと止めてんだ。
そう、だから人生の中で甘いは捨てようみたいなのがなんとなくあるんだよね。
なるほどね、
うん、なんとなくよ、これは、うん、甘いは捨てとこうみたいな、
うん、
まあ、そんなに強い欲求もないから、
うん、
なんだけど、うん、まあ言うてもたまに食べる、
う
ん
う
ん、旅行行ったりして、うん、ソフトクリーム、
うん、
なんか、
うん、
牛乳超美味しいよね、作りました、
うん、
ほう、食べてみようかいって、
はいはい、
食えばうまいよ、
うまいね、
うめえなアイスっつって、うん、っていう中で俺が一番好きなのは、
うん、
これね、盛況ってあるじゃないですか。
コープ、はい、
これ俺それでしか見たことないんだけど、
うん、
クッピーラムネアイスっていう、
知らない
のがあるんですよ、
うん、
クッピーラムネはご存知ですか。
クッピーラムネ自体は
クッピーラムネね、
存じ上げません
ね。あのね、昔からあるラムネなんですよ、
うん、
なんか可愛い動物のキャラクター、
うん、
リスだウサギだって書いてあって、こうちっちゃい袋に入ってて、
はい、
ちっちゃい袋に20個ぐらいかな。
ラムネってあのこう粒々のラムネ、
ちっちゃい、ちっちゃいラムネです、
うん、
ちっちゃい、それがこう20個ぐらいの小袋が10連綴りぐらいになっている、
は
い、
あのこうずっと縦に、
あ、そうです、そうです、
浮いてるやつだ。
クッピーラムネっていうのがある、はい、あるんですよ、はい、それを、
うん、
ソーダ味のアイスで閉じ込めたアイスっていうのが、
うん、
クッピーラムネアイスっていうのが、うん、コープ限定なのかな。
どうなんだろうね。
これだけはめちゃくちゃ好きで、はい、でコープさんの、うん、そうね、6月から9月ぐらいしかこれが出ないんですよ、
うん、期間限定、
期間限定、
はい、
いや、その時だけはもうかみさんに行って、
うん、
カエルだけ買ってくれって
。これは切らすなと。
うん、そう。まあ、切らすな言い過ぎだけどね。うん、まあ、ちょっと3袋ぐらい買っといてくんねえかと。
うん。
つって、うちのね、娘も、
はいはい、子供たちも。
特に長女が、
はい、
クッピーラムネアイス好きだから、お風呂上がりに一緒食べようよ、つって、
うん、
食べよう食べよう、つって。うん、まあ、言うてもね、
はい、
味的にはガリガリ食う。
なあね、
うん、石井さんもね、ガリガリ君のソーダ味、
はいはい、
まあ、ソーダ味の氷って確実にうまいでしょ、
うん、まあね、うまいね。
ただね、クッピーラムネアイスが違うのはね、うん、ガリガリ君はあのジョリ系の
シャリシャリジャリジャリ
シャリシャリジョリでしょ、
うんうん、
クッピーラムネアイスはね、しっとりなの。
しっとり、
うん、あ、なんつうのかな、
うん、
も
う
ジェラード的というか、
うーん、
フローズンなんとかみたいな感じなんだよね。
なんかあの、
うん、
ガリガリ君みたいな、
うん、
なんていうの、 その木に木の
あ木に木につい
てるタイプ、
木にくっついてる、うん、ちょっとちっちゃいそれ、
うん、
ちっちゃいんだけど、そうガリガリジョリジョリじゃなくて、うん、ジュリジュリ
違いが分かんない
ん、うん、なんかねこう滑らかなの、滑らか
口当たりが、
そう口当たり滑らかで、
うん、
で たまに来るあの、うん、そのねラムネ、
うん
うん、これ最高
入ってるの中に、
そうそう、
なるほどね、
やっぱね、もう夏はクッピーラムネアイス、
クッピーラムネアイス
一択でございますね、
一択
一択で、
本当ですか、うん、
他アイス美味しい大好きなやつがないですか、1個ぐらい、
うーん、あとはなんだろうな、ご褒美系だとやっぱあのベタですけどハーゲンダッツ、
まあね美味しいよね、ハーゲンダッツとかね、
ご褒美系ですね、
そうね、
これはね、うん、
雪見大福とか割と好きだけどな、
あー雪見大福もね、
あとはね
ピノ、
あーピノね、
ピノもいいね、
あとたまに食いたくなるパルムね、うん、
パルムね、
そこね。パルム美味しいんだよね、うん、あれね。たまに食うと超うまい。
パルムも一時ね、ピゲの家でね。奥さんが大好きで、パルム、は
い
は
い。パルムね、なんかサイズ感もいいしね、うん、あれ美味しいですね。
パルムは必ず ありましたですね、一時。
なるほど。
はい。
まあ、ということでね、アイスの話は公開になっちゃうんですけど、
うんうんうんうん、
また、他の皆様もね、
そうですね、
いろいろこんなお便りみたいなのね、
こんなの
ですね、うん、ただまあこれからの令和時代、はい、ね、このラジオだって聞いてくれてる人はもうコミュニティなんでね、
うんうん、
このコミュニティに俺もいますぜっていう表明として、
うん、
何でもいいんでお便りをね送っていただけるとありがたいなと思ってます、はいはい、協力できることは僕はしていこうと思ってますので
何でもやります、ね、
はい、ぜひよろしくお願いいたします、ということでまた聞いてください、ありがとうございます、
なぜって扉の向こうにヘレイでドキドキ胸騒ぎ、サンライズとデムーンライトコンコルドのっけたらフライハイ、孤独さえ解き放つ、なぜって道の途中で出会ってしまった最高の遊び、マイチェックワン・ツー・ワン・ツー、アウトプットとインのバランス、俺らを照らす、時が経つほど溢れる不安と、ダンスしてても遅れる反応、押し殺した骨と感情、一歩がやって生まれるアドって言ってた大人も45、見ない口で割ってる焼酎を見てる、愛に溢れた道具を、 Hey 腹は出たけど調子と踊らな死ぬ場所、それがこの世当たり前の数だけ増えた煩悩、心が動いても心はブレス、揺れるフロアに合わせステップ、それは見事な肩書き、バトピースにチルする仲間いる、yeah. Anyway We are alone、 つまり一人じゃねえってことだろう、yeah.
B と Y の間にあるアート、探してた夜に出会ったやつらと、ワンナイト繰り返し幾多の乾杯したのか分かんない、ずっと終わんない、外に出りゃサンライズ、アフターにダイブ、まだいけるタイプの着てる君のバイブ、絶望と希望のカオス飲み干した、ビートのせいにして明日蹴飛ばした、ああ目が覚めれば夕方、ボロボロの体、僕はもう一人だ、君もまた一人、それぞれのストーリー、まだ始まる朝に苦めのコーヒー、過ぎてく毎日に意味はない、だけど次の夜に向かうわけがある、新しい曲焼いた CD、 あ今夜のパーティーで君に渡す、
なぜって扉の向こうにヘレイでドキドキ胸騒ぎ、サンライズとデムーンライト、コンコルドのっけたらフライハイ、孤独さえ解き放つ、なぜって道の途中で出会ってしまった最高の遊び、マイチェックワン・ツー・ワン・ツー、アウトプットと意のバランス、俺らを照らす、
例
そういえば人生80数年中指ポケットにしまって主観しよとオーリーでダンスワンカットペイントゲインの線過去に未来タイムマシーンに乗って昨日の俺は未来にベインベイこれがあるから先を見据えた Why don't you play 今日死んでもまた明日はリビング次もエンドレスだろクエルボ富や名声を求める日常より仲間とチルしたい日曜クロッケンミュージック春の意味はもうなし時計仕掛けのデジタルに脳が切ってファッキン思い出を取り刻み No からデリート Yes とか Please もう忘れた今日だけはWithout nostalgia
オスカルウィーとりあえずピールこんな時間に一日差しでかい音に任せて音にフリーフリーフリーフリーフリー
楽しんでるやつ
It's OK
夢を見てるやつ
It's OK
怒られてるばっか
It's OK
遊んでまだまだ生きてこうぜ楽しんでるやつ
It's OK
夢を見てるやつ
It's OK
怒られてるばっか
It's OK
パーティーがあるから集まろうぜ